このハンニバルレクチャーは2013年の11月にスタートしました。どこから配信されていたかというと、東京都三鷹市です。当時は4人でやっていまして、僕とここにいる黒猫さんと、この間出てくれた杉ウォーカーと、あともう一人、お兄さんがいました。元メンバ
と、元メンバーっていうか、匿名性が必要なんですか、ここ。
ー。言いたかった
13
り、
日兄さんっていうね、
13日
おじさ
さんっ
んが
ていう。
まして、13
い
日
ま
の
し
二の二のっていう、ね、
た。その前はジャック・ザ・ニーノ・ニーノって名乗ってたんですけど。
そうでしたっけ？
そうです、そうです。途中で改名して、
解明
俺
して。
13日で行くわって言ってまし
ああ。
た。はい。
それが裏目に出た形ですかね。
そうですね。そのあたりから、お互いに心が離れていきまして、第42回まで4人でやっていて、で、その後も杉岡はイベントに3回皆勤賞で出てくれました。
はい。
そのハンニバルレクチャー博士なんですけども、今回で300回目になります。おめでとう。
300回。
300回積み上げてきました。
長かったな。
300事件目っていうことなんですよ。
まあ確かに300人ではない。300事件目。
300事件目ってことは、椅子使いとか、二次元殺人鬼大賞とか、勉強になりました大賞とか、まあ、あとノミネート会、スーベニア大賞、殺人短歌大賞、暗闇祭り、たくさんいろんな会がありますので、ああ、まだ残ってますね、黒猫さん、席が。
まあまあ一緒の付き合いなんでね。
それやめろっつう。そういうファイルも、あと特典ファイルもありますし、そういうのをすべて、さっき足してきました。
足してきた。
はい。そうすると、今回が、440回目です。はい。
400、すべて総計でね、440。
はい。事件300、その他のファイルが140で、440。440回、やってきました。
400。まあ、どういう数字なのかちょっとよくわかりませんけどね。
これはだから、ポッドキャスト第7世代としては結構多い。
第7世代の自覚はありませんでしたけど。
第7世代としては結構頑張ってる。
200回の時は何かやりましたっけ？
全く覚えてないです。100の時はやった。
100 の時は、何ですか？
僕がトイムツをやって、黒猫さんが、
ああ、それか。
なんちゃら竜みたいな。日本の事件やってみようかっていうのでやりましたね。
毎回メモリアルというか、キリのいい数字の時には何かやってきたと。
やったのかな？まあなんか触れてるのは触れてるんでしょうね。200回の時も。そう。だ300、440回もやるとは思ってないからね。三鷹で4人でココイチ食ってる時は。
思ってませんよ。やってたまるかと思ってましたから。
絶対に440回やるかっていう気持ちでやってましたね。それがやっぱこうやって皆さんに支えられて、感想とか、そのイベントに集まってくれる人がいなかったら絶対もう終わってますからね。
確かにそうですね。
だって感想がないから42回で2人抜けたんだから。これ意味あんの
そ
かっ
う
つって。
ですよ。
そう。だから、この300回、今回と次回の黒猫さんの301回は、以前もちょっとお話ししておりました、日本の未解決事件をやってみたいと思います。日本の未解決事件を殺人鬼マニアが解決するという構図です。
解決はわかりませんけどね。
ええ、まあ、その何かになればいいなという真剣にやっていきますので、だから黒猫さん気をつけてくださいよ。いつも通りの笑いの量をやるとやっぱ不謹慎ということになりますので。
いやいやもう超シリアスですよ。
あ、シリアスに本当に笑いゼロかもしれません。
センシティブですから本当に。
はいはい。で、未解決事件っていうのは、僕、黒猫さんよりは結構やってきてまして、これまで。
はい。
で、まあ、ディアトロフ峠事件の回なんかは、もう、ほぼ、解決に、
う
ん
う
ん、
いやいや近づいていた。ほぼほぼ茶化してましたけど、
いやいやいやいやいや、噂に聞くところでは、なんか、ポッドキャストギャラクシー賞取ったっていう。
いやいやいや。どこだよ、共産。主催してるやつ。
取ったらしい。
やべえだろ、
ね、で、引き金はですね、結構セックス殺人を、得意としているというか、自分でも。
はい。
セックス殺人の紹介を結構してきました。で、やっぱ得意不得意っていうのが出てくるんですよ。こう、資料、これ、今回これできるかなと。自分が30分に落とし込めるかなって考えたときに、こう、やっぱ得意な殺人事件を多めにやったりすると思うんですよ。
はい、はい、はい。
黒猫さんの得意な殺人事件とか、苦手な殺人事件とかもあって、苦手な殺人事件のジャンルっていうのが、おばあさんが、
おばあさんが、おばあさんを紹介してるっつうの。
おばあさんが殺人鬼の回は、もう、カートルートおばさんしかやってないんで。
いやいやいや、全然やってます。
なんかこう、避けてるんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ僕がやったりするんですけど、やっぱこう、資料作るにあたってね、自分のテンションを保つっていうのも重要ですから。
は
い。うん。そのおばあさんが出てくる事件は、基本的にはもう僕がやるってことになってます。
いやいや、やってますよ。
本当ですか？
何人かやってます。
教えて、皆さん教えてください、本当に。で、引き金が一番苦手な事件っていうのを今回やりたいと思います。逆に。
おお。
はい。新たな挑戦、40歳になりましたんで、
うん、
苦手なこともやっていきたいと。
うん、
挑戦です、今回。で、引き金の苦手なもの、わかります？
やっぱりこの、ガチムチのマッチョ系殺人？あんま聞いたことないんで。
ああ、でもゲイの殺人鬼の会は結構やってますけどね。
あ、やってますか。
引き金が苦手なもの、何度か、ハンニバルでもパンドラでも言ってますけども、引き金が苦手なものは、まあ、なんというか、まあ、簡単に3文字で言わせてもらうと、
はい。
うんち。
え？
うんち。
うんち？
うんちくん。
いや。得意でしたよ。
いや、得意なのはあなたなんですよ。得意なのはあなたなんです。
得意っていうか、好物でしたよ、あなた。
それはあなたなんですよ。それをなりわいとしてるのはあなたなんです。
なりわいにできるわけないだろう。
僕は本当に何度も言ってますけど、自分のも見れないんですよ。
いやいやいやいやいや。
本当に。
自分のが見れないってちょっとよくわかんないですけどね。
だから薄めにして、
いつ綺麗になったかわからんじゃないですか、だってね。
ああ、それだから見なきゃいけないんですけど、その仏。
仏ね。ああ。
出た仏に関しては、ほんと薄めにして、トイレットペーパーを何重にも被せて、トイレの左上の天井を見つめながら、流すんです。
なんだそれ。
本当に。
逆に一番意識してるやん。
意識してるよ、怖いもん。だから、明日も、もしかしたら明後日も、その次の日も、ちょっと見なきゃいけないっていうのが憂鬱でしょうがないもん。
なんでだよ。
黒猫さん見れるんですか？
健康状態とかね。いや、全然見れますよ。
それすごいわ。皆さんどうなんですかね？僕みたいな人いるんですかね？で、引き金は今回。紹介する事件は、女性教員宅、便装、 回収事件です。
ああ、
はい。
ね。
見たことありますよね、あのイラスト。
ありますあります。あの、体育座りみたいな格好で、
うん。
あの図ね。
はい、ボットン便所の中にいる。
受験現場の図みたいな。ああ、ありますあります。
まあ、あれ、あの絵はもう僕が今まで見てきた絵の中で一番怖い絵。
どうやって収まったんだっていうね。
そう。あれ。そう、まあ、そこなんですけどね、この事件は。本当に世界一怖い断面図。
そうですか？
ええ。
まあ、4コマ目でしょうね。4コマ漫画だったら
ね。言い方してみきわかったとしたら4コマ目にあれが出るんでしょうけど、本当にね、もう資料作っててもずーっとね、もうバクバクしてんだよ、心臓が。
ああ。
怖すぎて。だって、ちょっとスクロールしたらさ、あれじゃない絵とかが出てきたりするの。
あ、そうなんですか。
あの、いや、多分勝手に描いてるんだけど、その、便器の中に顔があるみたいな。
ああ。
だから、前、ハンニバルかパンドラか覚えてないけど、その、ザンエっていう映画について喋ったじゃないですか、黒猫さんと。
はいはいはい。
で、いろんな、あの、日本の、あれ、変なホラー映画で、いろんなタイプの怖い映像がたくさん入ってるんですけど、その中の一つが、なんか、急に、江戸時代みたいな、シーンになって、その、団地の便器のボットン便所の下のうんちが溜まるところを夜な夜な徘徊する頭のおかしい男が出てくるんですよ。一瞬ね。
はいはいはい。
うん。映像としてはほんと一瞬数秒なんですけど、それがまだ、俺まだありますから、脳裏。怖いんだよ、あのシーンが。
怖いです。
多分あそこってメインじゃ、あそこってメインじゃないでしょ、多分あの映画において。
まあ、メイン、うん。まあそうじゃないですか。
ほんと苦手なの。
はい。
ただやらせていただきますんで。だから、もう遅いんですけど、食事中の方とかね。
うん。
その後にしていただいて聞くのは。黒猫さんもさっき言ってました、ボットン便所の中で男性の死体が見つかるという事件で。
はい。
ちなみに黒猫さんが子供の頃っていうのは、黒猫さん経験ありますか？ボットン便所を使用した。
いや、おばあちゃん家がボットン便所でしたね。
僕もそうでしたね。あの、おばあちゃん家が愛媛の島なんですけど、確かボットン便所だったような。
うん。
で、友達の家とかはもう全部水洗でした。
水洗ですよ。ええ。
あの、バキュームカーとか走ってませんでした？通学路で。
いや、たまに見かけましたね。
そうなんですよ、
うん。
ありましたよね、まだ。
あった、あった。
匂いがプーンとさせながら。
はいはいはい。はいはいはい、
あれ、バキュームカーか、つって。あの、後ろになんか、タイプによっては後ろに、今どのぐらい入ってるかっていうのが見えるんですよね。
え？メモリが。
そう。
満水とかだったらもう、えらいことですよ、そしたら。
こんだけ今溜まってるんだって。
見た目はね、ゴーストバスターズみたいでかっこいいんですけどね。あれ。
ああ、ちょっと、あの、アーミーカラーのタンクですよね。
そうです、そうです。
うん。僕は、あの、小学校の時の、2番目に仲良かったこの家がボットン便所だったんですよ。
はい。
で、何回かしたことあるんですけど、借りて。
ね
え。あの、本当に、その子のことは好きだったんですけど、その子の家で遊ぶの本当に嫌いでした。
なんでですか？
怖いもん。
え？
なんか我慢してました、正直。
まあ、そうですか。
うん。あの、おしっこに行きたいから帰るみたいなこともありましたね。そのタイミングで、うん、今日はこの辺にしようかっていうのもありました。うん、だそのぐらい苦手なんですけど。事件としましては平成元年1989年に起きた事件で、2月28日なので、平成元年のちょうど今頃ですね。
もうそんな季節か。はい。
はい。33年前。だから冬の事件なんですよね。
はい。
ここが結構重要なんですけど、福島県の、福島県田村郡のある村で、 起きた事件です。
村か。
な、田舎なんですね。
怖いな。
にある、教員住宅っていう、だから学校の先生の社宅みたいな。
へぇ
と、建物の、女性教員の方のお部屋のトイレにいたんですね。
うん、いた、その人が、はい。
あったんですね。
はい。
この女性教員の方は、当時23歳。
うん。
若いですよね。だから大学出て1年目、2年目とかですよね。
はい。
その、A 子さんのお家のトイレのボットン便所の中で男性の死体が見つかるんですが、だから、その A 子さんが家に帰ってきて、おトイレに入って、そういうおしっことかしようとしたら、
うん。うん、
人の頭があったと。見えると。
すごいな。
怖いよ。もう絵を想像しただけで怖いじゃないです
か。怖いですよ。
うん、だから詳しくは書かれてないんですけど、その脳天が見えたのか、顔が見えたのかっていうのもあるよね。
ああ、確かに、
うん。顔だったらもう2倍怖いじゃないですか。
怖いね。
上を見てる状態だったから。そして、亡くなっていたその男性は、当時25歳。
25? おー。
はい。二つ上の、方なんですけど、警察が引き上げるんですが、その亡くなっていた方は、A 子さんの友人だったと。
そうなんだ。
はい。調べた文献にもよるんですけど、相談に乗るくらいの親しい友人だったとか、親友だったとかの、書かれてるところもあります。
へ
え。はい。で、何なのかっていうとですね、その、この男性、殺された説とストーカー説の大体2個に分かれるんですよ。
うん。
当時ストーカーっていう言葉がないので、平成元年の段階では。
あ、まだないですか。
はい。高岡早紀渡部篤郎のドラマストーカーが1997年。
はいはいはい。
8年後ですね、こっから。
8年後。
はい。陣内孝則、雛形明子のストーカーも同じく1997年なので、日本でストーカーという言葉が定着するのがこっから8年後なので、まだなかったんですよ。
まだ。
ただ情熱的な人っていう、しつこい人っていう感じ。
うん。
この事件最大の謎は、どうやって、入ったのかっていうことなんですよ、このボットン便所に。
うん。
入れないサイズの穴なんで、ボットン便所が。直径20センチから25センチぐらいなんですよ、大体ボットン便所の穴って。
はい。
で、なので、どっから入ったかっていうと、普通に考えると、汲み取り口から入ったっていうことになるんですね。
そうですよね。うん。
ちなみに、汲み取り口から入ろうとすると36センチあるので、
うん。
大体こっちから入ったんだろうということなんですけど、一般的な成人男性の肩幅が45センチなんですよ。
はい。
あと、汲み取り口から入ろうとしても、普通は入れない。
入れないね。
だから、これを知るとなんか180度変わるんですよね。なんか僕のイメージとしては、その、トイレの穴から入ったのかなって思ったんですけど、汲み取り口からなんだって。
うん。
うん。さっきも言いましたけど、ストーカーか、他殺か。
他殺だったら、押し込められたってことですよね。
そうです。押し込められた。わざわざ、汲み取り口に入れて、押し込んだ、
うん。絶対違うと思うんですけど。
ってことは、黒猫さん的には、本人から入った。
本人から入ったと。
はいはいはい、はい。それは
こうね、あだっきゅうさせて、自ら。
はいはいはい。くねくねくねくねさせながら、ちょっとずつ入っていったと。
バキとか僕見てるんで。そんなことは、
一旦、
容易なんでね。
自分で肩外す。一旦肩の関節外すやつでしょ、自分で。
そうです、そうです。
ありますよね。
ええ。
じゃあ自分で入ったとしたら目的は何なんですか？
驚かそうとしたのかな？
サプライズ。
いやー、何なんだろう、動機は。 もう友人関係崩壊するよな、でも。
崩壊するわ。
見つかったら。
はい。
どういうことなんだろうな。
めちゃくちゃ言われてるのは、
ね、
この男性の方がこの23歳の A 子さんのことが大好きで、
うん、
でも友人で何度告白してもうまくいかなくてみたいな関係で、
うん、
好きすぎて、まあ、覗き目的で入ったっていうことになってます。
そこじゃねえだろ。
いや、でもなってます。
目的で入るとしても、他の場所あるはずなんですよね。
確かに。
意味がわかんないな。
そしてこの事件にはおかしな点がもう一つありまして、ここなんですけど。
はい。
A子さんが家帰って、ボットン便所をしようとして蓋開けて、あれ、違和感があって下を覗き込んだ時に、
うん。
頭があったと。
うん。
その頭の上に靴が乗っかってたんですよ。
ええー。
そう。だから、他殺なんじゃないかっていう線を押す人がいる。
靴それ誰の靴なんですか、
はい、それは分かってないです。
分かってないんだ。
はい。
靴が乗っかってた。
ちなみに、この殺されたっていうか、亡くなっていた男性の靴は、この時履いてないです。そして、裸なんですよ。
全裸。
全裸。だから押し込められたんじゃないかっていう説もあるし、でも、その、黒猫さんも言った通り、体育座りみたいな形で発見されるんですけど、
うん。
このお腹のところに、セーターとか上着があるんですよ。だから抱きかかえてる状態で見つかってます。上着を。だから、服があると、ギリギリのところまで入れないから、脱いで、胸のところで抱きかかえながら、ちょっとずつ入っていったんじゃないかっていうことですよね。
ああ、そう。
この、靴なんですけど、
うん、
これで全くわかんなくなるんだよな。もう一つの靴が、この後発見されるんですけど、
うん、
この事件現場から離れた川の土手で発見されるんですよ。
ああ、トイレが一足ですか？
はい。
ええー、もう一個は川。
おー。はい。ってことは、この人は、自分で入ったとしたら、ってなるよね。なんでってなるよね。片方だけ。
意味わかんない
。他殺もあるんじゃないかなって思っちゃうんだよな、だから。
いや、他殺だとして、何が目的でそんなことする？
驚かしたかったから。うん。
本人の靴かどうかもわかんないんですよね。
うん、わかんない。あ、この人の靴なんじゃないかとは言われてますけど。
うん。
で、調べたところによると、もう一人っていうか、まずストーカーがいるらしくて別で。
めっちゃ、すごい可愛いんだろうな、じゃあ。
なんかそんな感じはしますよ、ね。なんかいるらしくて、そのストーカーがいるんだっていう相談に乗ってたらしいんですよね。その、うん、この方の彼氏だからフィアンセと、この死んでた方二人が。
うん。
だから男が周りに三人いる？
はいはいはい。
みたいな感じなのかな。ちょっとまあこの辺は、文献によって違うんですけど。だからもう、なんか、別の手が加わってるというか、ここまで来たら一旦考え方を全てリセットして考えないと真相にたどり着かないんじゃないかなっていうふうに思いますね。常識で考えると絶対にたどり着かない。ボトルシップってあるじゃないですか。
はい。
あれどうやって作るかっていうと、ピンセットで部品を一つずつ中に入れて作るんでしたっけ？
あ、そうなんですか？あれ。
いや、わかんない。よく知らないけど、なんかピンセットを突っ込んでる絵は見たことある。
セロに頼むんじゃなくて。
セロに
頼むのは
もう一発よ。
あ、なるほどね。
え、どうやって作ると思ってたんですか？その、瓶を溶接するみたいな。
まあまあ、そうですね。
あ、でもそれだと次目が出ちゃうらしいんです。
ああ、出ちゃうので、うん。なるほどね。
そのパターンのボトルシップは多分安い。
うん。
だから、その、臓器を一つずつ、便器の中に入れていって、最終的に、
つぎはぎだらけでしょ、そしたら。
いや、だからそうなっちゃうんだよな。
バレるでしょ。
だ、綺麗に体を最後作ったのかなとか。で、まず男性の死体がそこにあって、そっから、家を作ったのかな。
いやいやいやいや。間違ってますね。可能性が。
いやでもそのぐらい、そのぐらいリセットしないとたどり着かないんですよね。あの、そうじゃないらしいんですよ。その、社宅は前からあったらしいんですよ。
そりゃそうでしょうよ。ちょっと瞑想が過ぎる。落ち着いてください。
そうですか。
一旦落ち着いてください。
そしてこの事件の一番悲しいところなんですけど。
ねえ。
この男性は、この女性の肛門を、
うん。
一度も見ることなく死ぬんですね。
だってもう死んでたんでしょ？
いや入った時、発見した時には死んでたけど、
うん。
その前に、もっと前にいて、何回か見れてるっていう可能性もあるじゃないですか。
うん、ああ、まあね。
はい。それはね、叶わないんですよ。なぜなら、2月24日にこの男性をこの家に、侵入したというか、その便器の中に入ったということになります。
うん。
ただ、この時は、祝日からの連休でして、
はい。
A子さんは、24日から、実家に帰ってるんですね。
ああ、そうなんだ。
はい。で、2月26日、2日後に死んだとされてます。
へえ。
はい。で、そのさらに2日後、実家から帰ってきた A 子さんが発見するので、
うん、
一度も A 子さんを見ることなく死んでるんですよね。
え、ずっと入ってたんですか？
24 日から26日まで入っていたということになります。
そもそも死因は何なんですか？
死因は、何も食べず、そして冬だったということですよね。
いやいや。
投資。
投資？
あと、肛門が見れないことからのショック死。
いやいやいやいや。ちょっと謎が深まるばかりですね、これは。
そもそも、その黒猫さんもさっき、忍び込む場所が違うだろうって言ったんですけど、その、好きな女性の肛門が見たいからといって、その女性の、ボットン便器に忍び込むって効率が悪い気がするんですよね。
確かに。顔も出てるわけですよね。
はい。
25に帰ってきたとしてもう。
はい。はい。
トイレ開けて。
はい。
しようとしたら顔面があるわけですよね。
はい。
わーっつって。見れないですよね、結局ね。
女性の、その、うんちが、
うん。
始まってから、位置につくのかな。
いや、でも入った瞬間、顔面があるわけでしょ？まあ、緊急性によりますけどね。
うん。
やばいやばいやばい、みたいな。時。
いや、そうなんですよ。だから、下が広ければ、
うん。
いろいろ動いて、その、相手に見つからないようなポジションを取ることもできますけど、そういう状況じゃないんでね。
はいはい。
うん。
固定ですよね、だってね。
固定。だって動けなくなって死ぬんだから。で、好きな女性の肛門が見たいからといって、ここまでできるのかと。
うん。
思うんですけども、ここで、僕たちもう一つ、ポッドキャストやってまして。
うん。
2020年の8月にいただいたメールなんですけど。
はい。
それを一度もパンドラの方で紹介できていなくて、もちろん黒猫さんとはもう共有してあるメールなんですけど。
はい。
それをハンニバルレクチャーで 読まさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい。
引き金先生、黒猫先生、はじめまして。うんこーんと申します。いつも楽しい配信ありがとうございます。ハンニバルレクチャー、パンドラともに楽しんでおります。ハンニバルレクチャーは過去回すべて購入させていただきました。性癖発表会に投稿させていただきたいと思います。僕の性癖ですが、ズバリ、スカトロです。僕がこの性癖に目覚めたきっかけは、小学生時代、クラスメイトの女の子のノグソを間近で見たことです。複数の友達と遊んでいた時に、その女の子が突如、公園の茂みに入り、うんちすると言い、おもむろにズボンとパンツを下げてしゃがみ込みました。見てもいい?と聞くと、いいよ、とのことで、小ぶりなお尻を覗き込みました。ここから少し直接的なことが書かれてありますので、引き金判断で少し割愛させていただきまして、それ以降僕は女の子の脱粉でしか抜けない体になりました。僕は彼女ができてもこの癖のことは打ち明けられず、悶々としていました。ショーを見せてもらうことはできても、台は引かれると思い頼めませんでした。僕が本当に見たいのは、うんちなのです。そして、最近念願のスカトロプレイが可能な風俗店へ行きました。情の尿を飲み、手を吸い、うんちを口に含んだとき、興奮の絶頂で思わずゴールテープを切ってしまいました。この経験で、僕は劣気としたスカトロマニアなのだと再確認しました。引き金先生は苦手な話だったと思います。申し訳ありませんでした。僕と同じスカトロマニアの黒猫先生は、彼女ができた時、うんちをしてほしいと、ストレートにお願いができますか?よろしくお願いします。というメール。一年半紹介できなかったんですけど、ここで読ませていただきました。専門家をお呼びしております。黒猫さんです。
いやいやいや。いや、そういう趣味ないんでね。だからね、こちらの、原文、ママに関しては、はい、僕のツイッターに載せますんで。
いや、載せなくていい。
原文ママを載せますんで。
本当に気持ち悪い。
見てもいい、いいよ。これで人生変わっちゃったんですね。
この女の子が天使だったから。
うん、天使じゃねえだろ。
いやいや、優しいじゃん。優しいじゃん。
なんでいいんだよ。
なんで見てもいいって聞けたんだよ。もう始まっ、もう見る前から始まってんじゃねえかよ。
モンスターを生み出してしまったんですよ。
もう、見てもいいっていう質問からもうすでにモンスター始まってんじゃねえかよっていう話。
まあね。
質問だけちょっと答えてあげたいなと思うんですけど、僕と同じ黒猫先生は彼女ができた
時。だから僕と同じじゃねえっつってんだよ。
彼女ができたとき、うんちをしてほしいとストレートにお願いできますか?
いや、しないです、だから。うんちしてくださいとは言わないですね。
猫かぶるんですね。
いや、猫かぶる。
パンドラではあんだけカミングアウトしてるの
に。純粋に別に見たくないんでね。
いや、普通そうですよ。
ほんとないんで。
じゃ、なんで届いてるんだっていう話ですよね。黒猫さん宛てに。
なんで、
そういう話。なん
で届くんですか本当に。不思議でしょうがないです。
本当に、そういうのが好きな人だったら、わかんないですよ。
うん。
他殺の可能性もあるし。ただわかんないけど、スカトロ趣味の男性だったら、そこに入るのは全然、うん、もう嬉しいわけですから。うん、
全然あり得るね。
うん、お宝の山。
自然な行為です、本当
に。お宝の山なわけでしょ?
そうですよ。
わかんないです
けど。全身にこう、つけたいみたいな。
ああ。全身につくもんね、裸で、その狭いとこ入っていったら。
犬とかなんか外行くと寝っ転がってなんか、うん、わざわざなんか背中を汚しに行くじゃないですか。
あるある
ある。ああいう感じでね。そうそうそう。いや、全然あり得ます。
わかるですね、やっぱり。
わかんないっつうのだから。一つの金を可能性として売ってるだけなんでね。
その絵だって思いつきませんでしたもん。
いやいやいやいや。可能性としてですよ。
はいはいはい。あ、あとですね、その陰謀論みたいなのもありまして。
はい。
この亡くなっていた男性は地元では青年団に入っていて、その青年団でも中心的な人物だったらしいんですよ。
うん。
だから、陰キャとかを想像してたかもしれないんですけど、完全なる陽キャ。
うん。
で、なんか応援演説とかもしてたらしいですね、その立候補してる人の。
ああ。
はい。だから、彼を知る人物は、そんな便器に入って、覗きなんてするわけないっていうことで、その署名とか集めるとか、そういう運動もあったらしいです。
ああ。
で、政治がちょっと絡んでるじゃないですか、その応援演説とかで。
はいはいはい。
だからそういう見方もあったと。まあ、こういう事件で、未解決事件なので、結局真相はわからないんですけど、
うん。
まあ、引き金の一つの考察ね。
うん。
させていただくと、やっぱりその、靴が引っかかるんですよ。右足は顔面の上、そして左足は皮、土手にあったっていう。
そう、まあまあね。不自然ですよね。うん、
なんだ顔の上って。
確かに。
ここから紐解いていくに、一つの結論出しました。まず土手で UFO を見たんじゃないかと。
え
?UFO。
ふざけ始めたな。
いやいやいや、可能性ですよ。
可能性、はいはいはい。
土手で UFO を見て、取り込まれます、宇宙人に。そして、解剖され、
うん。
トイレに設置され、
何設置って。
そして、そこから、太らせていったのかなと。一旦痩せさせて、そして太らせていくっていう方法があるならば、
うん、
この見つかり方も可能なのかなっていう。
だからそうですか。
あと一旦痩せさせてから、一旦太らせるまでって結構時間がかかるじゃないですか。一旦ダイエットさせてとか。
いやいやね。
その数ヶ月間かかると思うんで、その、体作りのために。
うん。
その間は時間が止まってたのかなっていう。
え？
その間は時空が歪んでたのかな。
時空が歪んで。一番最初に除外されるやつですけど。僕はね。
はいはいはい。
あのね。まあその男が好きで、
はい、
女の子のことがね。だからそいつ、女の子がいない、うちに、侵入して、
うん。
全裸になって、
はい。
なんか何をしてたかはわかんないけど、性癖、まあまあ、性的快楽を得るようなことをしてた時に、帰ってきたと。
うん。うん。
ああ、やばいやばいっつって、もう終わっちゃうから、ばばれたらね。便器に隠れちゃったと。その、本当に、もう、パニクりすぎて。
部屋で女にしてたってこと？便器の中で女にしてたってこと？
いや、もう部屋がどっかでしょうね。
ああ。じゃあ、便器から入ったと思ってんの？この猫さんは。
そうです。
首取り口は外ですよ。
でも、便器からもう、
便器に足から入ったってこと？
そうです。人はもう非常時にはもう信じられない能力を発揮するんで。
カジバのクソ力だ
って。いや、そうそうそう。まあ隠れられてなかったんですけどね、結局。
それ、 かなり早い段階で除外されますよ。
なんでですか？
そっちインはないんですって。
え？
そっちインはないんだって。
いや、普通の人間ならありえないでしょうね。
ああ。
うん。
組取り口が開いてたんですって。
はい、外の。
組取り、はい。だから組取り口から入ったのは間違いないとか言われてますけどね。でもわかんないですけどね。
いや、わかんないですよ。本当に。
うん。便器の穴は25センチ、20センチから25センチ、組取り口は35センチなので、
まあ、ただ黒猫
さん、10センチ以上の差があるんですけど、黒猫さんはその狭い方にベットすると。これがやっぱね、スカトロマニアの考察なんです
よ。いや、だからスカトロマニアじゃないっつうの。
一応、いろんな方の考察読ませていただいたんですけど、あ、これだなって思ったのが一つあったんで、悔しいけど。
はい。
紹介すると、もう自分の死を覚悟したと、この方は。
うん。
あ、もう死ぬな、死を覚悟した時に、
うん。
覗きで好きな女の子の便器に入って死んだ最低のおバカってなるのを避けるために、
うん。
自分の靴を自分の頭の上に乗せることで他殺に見せかけたっていう考察がありました。
なんで片足は川にあんの？そしたら。
そこも考察されてて、もう一つの靴は、空いていた汲み取り口から外に投げ出し、それを野良犬が川まで持ってったっていう説。
真っ先に除外されます。
え？これあるでしょ？だってうんちついてんだから。くっせえから。
くっせえの加えないでしょ、犬。
いや、野良犬だからね。お腹空いてるし。
結構動けたってこと？じゃあ、便器内で。
ね、隙間あるってことだね。その靴を頭の上に乗せるっていう。
うん。ああ、入ったはいいけど、動けなくなって死ぬと。
はい。だから、よく男性が死ぬ前に持ってる AV コレクション全部処分してから死ぬって言うじゃないですか。
はい。
就活の一つですよね。終わる活動の就活の一つなんですけど、これが就活の究極系ですよ。
それが靴を頭に乗せる。
はい。もう一人いたことにする。事実は小説よりきなりだなと思いますけどね、本当に、自分で他殺に見せるっていう。
うん。
あれと一緒だな、お前が好きな、コナンの、氷に刺さった包丁にダイブするやつ。自分で死んどいて他殺に見せかけるっていう。
早見麗華ちゃんが犯人になっちゃうやつね。
はいはいはい。という、悲しい事件なんです。
確かに悲しい事件ですね、これは。
そうなんですよ。どういう殺され方をしたとしてもやっぱり悲しい事件。
うん。
あとその、警察がまず最初に体をこう水で洗ったらしいんですけど、それが良くなかったんじゃないかとか言われてますけどね、その、ヒントも流しちゃったんじゃないのっていう。
ああ。
うん。ただもうね、流さないと、スカトロデカが、スカトロデカがやっぱいないから。
スカトロデカなんて いないですよ、この世に一人も。
ですよね。
うん。
スカトロ専門のデカがいれば、また違った、うん、事件検証ができたんじゃない、現場検証ができたんじゃないかなっていう。あ、僕全然平気なんで、つって。
ああ、スカドロプロファイリングね。
そう。男性の体についたうんちを人差し指で拭って、ペロッと舐めて、妙だなって。
お前の行動だろ。なんだよ。
いないんでね、残念ながら。
いないね。
スカートのデカが、こっち壁にもいなかったんで。というお話でした。今回の事件で、 引き金が紹介するウンチー系の殺人事件は最初で最後となります。
うん、いやいや、まだ序章に過ぎませんよ。
いやいや、ねえぞ、まず。ウンチー系の事件。
え？
最初で最後の事件。
続くんでしょ、これ。
シリーズ。
山田洋次並みに続くんでしょ。
以上、福島県女性教員宅弁装怪奇事件の回でした。300回ありがとう。
勉強になりました。